声の情報、大阪の社会福祉、2025年5月、ナンバー839、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会制作。目次1、互いに分かり合うことで多文化共生への一歩につなげる。2、福島区子どもとともにの思いを大切に。3、コラム HB。 4、特集生きてることがすごいやん。5、西区落書き消したい。6、この花区第1回地域のあれこれ話しましょう。7、支社協令和7年度の事業計画および予算などを承認ほか。8、全国キャンペーン孤独・孤立対策強化月間。9、風を読む。10、4月から新たな職員が仲間に加わりました。11、5月12日民生委員・児童委員の日。12、大阪の社会福祉は5月号から全面カラーで発行しています。以上です。1、互いに分かり合うことで多文化共生への一歩につなげる。西淀川区地域福祉活動連絡会で多文化交流。地域福祉活動連絡会とは、各地域社会福祉協議会や地域活動協議会における地域福祉分野の活動を円滑かつ効果的に実施できるよう、各地域の活動者が集まり、テーマを決め、奇数月に連絡会を開催しています。多文化の違いを知り、お互いが理解する。西淀川区社協では、西淀川区役所と合同事務局を務め、テーマを決めて、おおむね奇数月に区内各地域の活動者が集まる地域福祉活動連絡会を開催しています。今回は3月13日に開催した時の様子を紹介します。当日は外国人との接し方、考え方のギャップについてをテーマに、地域活動者に加えて大阪国際外語学院の先生と生徒、バングラディシュ、ミャンマー、ベトナム、中国籍を有する方の参加がありました。はじめに校長の奥村時さんから、日本文化と外国文化との違いや、外国籍の方が大切にしているものについての講義があり、天気予報一つでも違いがあります。日本では翌日の天気予報を見て予定を立てる方が多いですが、出身国や文化が異なると、それが当然ではなくなることもあります。ただ重要なことは、それが良い、悪いではなく、単なる違いであるということをお互いが理解することです。また私は自分の国を大事にしつつ、日本の文化も大事にしてください。そして自分の国で大切にしていることを日本語で伝えられるように勉強していきましょう、と生徒の皆さんに伝えています、と話しました。双方で教え合って交流。グループワークに入る前のアイスブレイクでは、学生から私たちの国を知ってくださいとして、出身国に関するクイズの出題がありました。クイズでは、バングラディシュで最も長く連続した海岸線を持つ場所はどこでしょう？ミャンマーで観光客が一番来る場所はどこでしょう？ベトナムの代表的な服は何というでしょう？などがあり、学生たちと参加者が和気あいあいと話すきっかけ作りとなりました。グループワークでは、日本のこと、皆さんのことを教えてくださいをテーマとして、学生たちから仕事ではどのような人が求められますか？小さい時の夢は何でしたか？日本料理以外の海外の料理を食べたことがありますか？ゴミ捨てのルールが難しいのですが、どうやって覚えましたか？などの率直な質問がありました。質問に対して地域活動者の方々が答えつつ、反対に学生たちへ、日本のアニメ知っている？日本語を学んで将来どうなりたい？などの質問をし、交流する中でお互いの国の文化について理解を深めることにつながりました。 文化やルールを伝えてほしい。最後は奥村校長から、今後も今回のような双方で分かり合える時間があればと思います。外国籍の方もルールを破ろうとして破っているわけではなく、ルールを知らないだけということが多いです。西淀川区でも多国籍の方が増えているので、日本の文化のルールなどを伝えてあげてほしいですと語りました。西淀川区社協の長谷川太陽地域支援担当主事は、西淀川区でも外国籍の方の人口が増加しています。この連絡会をきっかけに相互理解がより深まり、国籍にかかわらず地域を支える方が増え、誰もが安心安全に暮らせる地域づくりにつなげていきたいですと話しました。参加者の感想、日本語の勉強をこれからも頑張ってほしい、また日本に来てよかった、そう思ってもらえたら嬉しいです。地域活動者、私の住んでいる地域でも外国籍の方が増えている中、実際に話すのは今回が初めてでした。こちらも勉強になりました。地域活動者、いろいろとお話を聞けてアドバイスももらえたので嬉しかったです。学生、少子高齢化で困っていると聞いたので、日本の少子高齢化を改善するため日本人の方と結婚を考えたいと思います。学生2、福島区、子どもとともにの思いを大切に、地域の子ども支援ボランティア養成講座。活動者の困りごとを把握し、養成講座を企画。福島区社協は地域の子ども支援ボランティア養成講座を3回講座として開催しました。第1回目は2月26日に、子ども支援ボランティアについてをテーマに、四天王寺大学准教授の吉田雄一郎さんからの講義や、子どもの居場所活動者から実践報告があり、第2回目は3月3日から10日のうち1日を実際にボランティア活動、子ども食堂や子育てサロンなどを体験していただき、第3回目は3月12日に振り返りと終了式を行いました。講座終了後も継続して活動体験先へボランティア活動に行っている方、福島区ボランティア市民活動センターに登録し、子ども・子育てプラザや子ども食堂などでの活動につながった方など、子ども支援ボランティアを養成することができました。この取り組みは、福島区社協で子どもの居場所活動をしているグループへ訪問し、現状や困りごとの聞き取りをした際に、人手が足りていないためボランティアを紹介してほしいと相談を受けたことから企画したものです。今回は3月12日に開催した第3回目の時の様子を紹介します。感想を共有してボランティア活動体験を振り返る。3回目では1回目に引き続き吉田さんが講師となり、本日はボランティア活動を体験してみて、ご自身が感じたこと、エピソードなどの発表をしていただき、全員で振り返りますと説明し、参加者にシートを作成していただき、全体で体験を共有しました。参加者からは、近所に子どもが少なくなっている中、活発な子どもたちと関わることができ、またボランティア活動の雰囲気もわかり、元気をもらえた。これまで知らなかった子ども・子育てプラザに行き、知る機会となりました。子どもも保護者もつながることができる居場所で、子育ての悩みなどを気軽に相談できる場だと感じました。また、子ども・子育てプラザのボランティアに行きたいと思っています。活動者の方が、構うけど構いすぎないいい距離感で関わっており、勉強になりました、などの発表がありました。子どもたちと共にの思いを大切に。報告を通じて吉田さんは、実際にボランティア活動を体験して子どもたちとの関わりで難しさを感じた方もいるかと思います。私も子ども食堂に関わっており、子どもたちから学ぶことが多々あります。子ども支援ボランティアの大切な考え方として、子どものためにという考え方より、子どもと共にの思いを大切に 一緒に楽しむことが必要ですと語りました。全3回を終えて福島区社協の井上かな子ども子育てプラザマネージャーは、子ども子育てプラザを知っていただける機会にもなりました。また体験に来ていただいたことで気づくことができた点もありました。今後も皆さんとしてみたいことを一緒に考えて形にしていきたいと思いますので、気軽にお声かけくださいとメッセージを伝えました。また北村由美子地域支援担当主事は、初めてボランティア活動をするという受講者の方が半数以上いて、この講座が一歩踏み出す機会になったのではないかと感じています。今後も地域で子どもを見守り支えていけるよう取り組んでいきたいですと話しました。
3コラム HB 2025結婚しました。障害者の一般企業への就労が増えている、法定雇用率が上がっていることがその第一の原因だろうが、社会の労働人口不足もその一因となっているに違いない。そして何より職業訓練のノウハウやシステムが整ってきて、実際に働ける障害者が増えてきた。その成功例を見て、また就労への意欲が増す。その職業訓練校の修了式に出席した。修了証書の授与の後にそれぞれ一言ずつメッセージを述べることが印象的だった。前に出てくる歩みの手と足が揃ってぎこちなく動く人や、喋ろうとして、を何度も繰り返す人など、人前で喋ることの苦手な人が、やっと就労にまでたどり着いたという感じだった。多くの人が、社会に出ても頑張ります、という中で、就労に合わせて名字が変わります、と結婚宣言をする女性と、相手は僕です、とフォローする男性に、ひときわ大きな拍手が起こった。就労と結婚、この二重の喜びは障害者の社会参加のシンボル。しかし就労も結婚も困難だらけ。応援したい。4特集、生きてることがすごいやん。不登校苦登校を経験した子どもの声から考えるシンポジウム。西成区社協、阿倍野区社協、なにわ区社協、特定非営利活動法人大阪市地域福祉施設協議会が合同主催となり、3月8日に西成区民センターで、生きてることがすごいやん、不登校苦登校を経験した子どもの声から考えるシンポジウムを開催しました。287人ものたくさんの参加がありました。今回の取り組みは、学校へ行きたいけど行けない不登校や、しんどくても周りの大人を気遣って行くことを選ぶ不登校に悩む子どもたちや大人たちの現状を知ったことから企画したものです。そこで子どもたちを見つめ続けている大阪市立大空小学校初代校長の木村康子さんと、大阪府立西成高等学校校長の山田克司さんにご登壇いただきました。自分のことを語ることができる社会にするためには、第一部では大阪市地域福祉施設協議会事務局長の西野伸一さんの進行のもと、木村さんと山田さんから、少数派でも意見を言える世の中、子どもたちが自分で自分のことを語ることができる社会にするためにどのようにしていく必要があるかなどをテーマにトークセッションを行いました。また不登校当事者経験者やその両親からの語りとして、事前にインタビュー取材を録画した動画の上映もあり、その内容についての話し合いもありました。どうして学校に来れないのかではなく、どうすればこの子は学校に来れるのかを考える。大阪市立大空小学校初代校長木村康子さん。子供はみんな学校に行きたいと思っています。ただ、行きたいけど行けない理由があります。そのため、どうして学校に来れないのではなく、いろいろと手段がある中で、どうすればこの子どもは学校に来ることができるのかを考えることが大切です。また、子どもたちが心の底にある意思や本音を語れるかどうかも重要であり、聞いてくれる大人が一人でもいることで、 学校の中に居場所ができます。全国でも校門まで行くことはできるが、どのような手段をとっても中に入れずに不登校になってしまっていることを聞くことがあります。このことからも、子どもが発信している言葉を自分ごとに変えられていますかと問うようにしています。一つの事例で、人前では着替えることができない子どもが、それを理由に体育の授業に参加できないということがありました。体育の授業の目的は人前で着替えることではないので、その子どもが着替えやすい環境を調整することを考えることが必要ではないでしょうか。このように目的を考えることが必要です。普通という言葉の捉え方が難しく、普通ではない子どもは参加できないのか、落ちこぼれなのか、個性を認め合える、伸ばせる社会が大切だと考えます。ただ学校のせい、他の人のせいにしているだけでは、この問題の解決は進まないと思います。だからこそ、自分たちに何ができるかを考える必要があります。失敗してもいいと思える社会にしていきたい。大阪府立西成高等学校校長山田克司さん。家にも学校にも居場所がないと思われる生徒がおり、高校中退が引きこもりの第一歩になるため、予防支援的な空間を作ることで中退や不登校を予防できる校内居場所カフェを立ち上げました。学校を勉強だけでなくほっとできる場所に、そのような思いもありスタートしました。勉強が嫌いだから学校に登校しない生徒にとっても居場所となり、ここでは自己決定力が上がっています。また能力主義の社会であるため、子どもたちは失敗できないと思ってしまっていることが多いと私は思います。例えば学校では生徒から早く答えを教えてと要求されることがあります。しかし答えだけを教えてこられた子どもは、その答えしか話せないと思っています。自分で自分の思いや考えを語れるように、しっかり悩める時間を取れるような、ゆとりや余白のある社会、やり直すことができる社会を大人が作る必要があると感じています。今の社会では少数派より多数派の意見が正しいとされてしまいがちです。少数派の意見も大切であり、さまざまな事情を抱える子どもたちと向き合っていくためには、医療のように処方箋などはないため、社会モデルを作っていく必要があります。学校は変わろうとしても、なかなか思うようにすぐ変えることができないジレンマがあるのも事実です。今日は会場にいる皆さんとこのようなことを分かち合える機会となり、貴重な経験となりました。大人に何ができるのだろうか。第2部では、みんなで一緒に話しましょうと題して、近くに座っている 3,4 人でグループを組んでいただき、トークセッションを聞いての感想や、何が子どもたちをしんどくさせているのか、私たちに何ができるのだろうかなどについて意見交換をしました。出ていた意見では、多様性と言いながら世の中はまだ型にはめようとするところが多いと感じます。子ども一人一人を支えるには、周囲のいろいろな大人が話しかけ、関心を寄せ合うことが大切だと思います。私も教室に行けなかった経験があり、教師からなぜ登校できないのという声かけは、私のためを思ってのことかもしれないが、私にとっては自分が悪いことをしていると思わされ、私のためと思えなかった。子どもと同じ目線で一緒に考えることが大切だと感じますなどがありました。また、私の子どもも不登校でした。学校に登校できていない自分を責めがちになります。不登校の子どもも、なんで自分が登校できないのかわからない時もあります。ただ学校には行けなくても、外に居場所があり、そこには行けていましたので、第三の居場所や通信制などのサポートが必要だと思っていますなどの意見もありました。進行を務めた西野さんは最後に、現在の仕組みの問題は学校のせいなのか、社会のせいなのか、そこから私たち大人にできることは何かということについて、トークセッションや当事者、経験者からの声、意見交換などから本日の考える機会につながりました。 大人はついつい子供たちに教えようとしてしまいますが、大人が子供たちにこうさせたいではなく、子供たち一人一人がどうしたいか、つまりちゃんと子供たちの声を聞ける安全な環境や社会、仕組みづくりができるようボトムアップしていく必要があります、とまとめました。アンケート結果を受けて、不登校当事者、不登校の子供を持つ保護者、教育関係者などの様々な方の参加がありました。アンケートの感想では、第1部のトークセッションや第2部の意見交換を聞いて、目から鱗でした。何度も涙が出ました。心が軽くなりました。毎年開催してほしいです。子どもたちのリアルな声を聞くことが大事と改めて感じました、など前向きな声がたくさんありました。また子どもたちや保護者への支援、居場所の必要性、制度の改革などいろいろなご意見もありました。アンケート結果を受け、主催団体からは、今回のシンポジウムを開催して終わりにしてはいけない。今回のシンポジウムをきっかけに、私たちに何ができるのか、取り組んでいかなければならないことは何かを考えていく必要があります、との話がありました。不登校、不登校はすぐに解決できることではありませんが、子どもたちのために少しでもできることを考える機会となりました。
5. 西区、落書き消したい、自分たちの地域を自分たちできれいにしよう。地域を知り、何ができるかみんなで考えよう。西区高木屋地域では、4月12日に落書き消したい、お掃除隊を同時開催しました。参加者は子どもから高齢者まで幅広く、地域住民や他の地域の方、医療関係者や町づくり関係者など40人を超える方々が参加されました。この取り組みは令和6年9月から翌年2月まで3回にわたって、高木屋地域を知ろうと題し開催した知識診断で住民が感じている地域の良いところと課題に感じているところを出し合ったことがきっかけとなっています。地域住民や地域の企業、医療、介護、福祉専門職、行政などの幅広い参加者が集い、地域を良くするためにはどのようなことができそうかと話し合い、自分たちの地域を自分たちできれいにする取り組みがしたいなどの意見が多く上がったことによって、清掃活動、落書き消しに取り組むことが決まりました。さまざまな視点から見えてきた地域の強み、全3回の高木屋地域を知ろうには延べ101人が参加し、毎回30人以上が4グループに分かれて楽しく熱く語り合いました。半数以上の方が全3回とも参加され、終了後のアンケートでは、大変満足、満足を合わせると 92% という満足度が高い結果になりました。話し合いの中で地域の良いところ、強みとして、地域活動者の連携が取れている、若い人が多い、女性会にも若い人が加入された、公園や大病院含め医療機関が充実しているなどが挙がりました。困っていること、課題としては、町会に加入しないマンションがある、吸い殻やゴミが多い、オートロックマンションは支援者が入りにくいなどの意見が出ました。全3回を実施する中で、さまざまな世代の交流ができればとの意見が出たことをきっかけに、参加していた保育園が地域のふれあい喫茶に園児を連れて参加し、多世代交流につながりました。参加者からは、地域について知る機会になり、一人じゃないという思いを持つことができてとても良かった、企業や病院、薬局、保育園などこの地域でのつながりの強さ、可能性を感じられとても良かったなどの感想がありました。 区社協職員は普段の担当業務の分野から感じている課題を共有しましたが、地域の方からは様々な視点で地域の情報などが共有され、改めて地域を知る機会になりましたと話しました。自分たちの地域を自分たちできれいにするために、落書き消し隊、当日高木屋連合振興協会会長の塚本哲三さんからの挨拶では、参加者の方へ取り組みに至った経緯が伝えられ、高木屋地域を知ろうで話し合いを重ねたことで、この取り組みにつながっています。観光客もたくさん訪れる大阪・関西万博開幕前日に、きれいな街を見てもらえるように、みんなで力を合わせて街をきれいにしましょう、と呼びかけました。班ごとにエリアに分かれ、たわしや消去剤、体に影響のない薬剤を使用し、電柱などの公共物に書かれた落書き消しやシールを剥がす作業を行いました。また、落書き消し隊の実施に際し、子どもたちにも参加してほしいとの意見もありましたが、移動距離が長く、交通量も多いため、集合場所の会館に面した公園で、子ども向けのお掃除隊も同時に行いました。子どもたちが楽しく取り組めるよう、一般社団法人、ああ、ええやん、日本をアートで盛り上げる団に協力いただき、お掃除刀を使って清掃活動を行いました。参加者からは、みんなで一緒に地域を歩くといつもと違った景色が見えました。落書き消しを通して新たな気づきがありました。地域貢献につながり、達成感を感じることができるため、他の地域でも取り組んでほしいおすすめの活動です、などの感想がありました。話し合いの場から生まれたつながりの輪、高木屋地域を知ろうでは、本音で語り合い、顔見知りが増えたことで、このような会を続けてほしいという声もあり、想像以上の成果を感じることができる機会となりました。また、参加者の熱い思いが冷めないうちに、具体的な取り組みをしたいという発言があり、今回の取り組みにつながりました。区社協では、今後も地域の自主性を大切にしながら、地域それぞれの特性を踏まえて、他の地域でも語り合う場、出会える場作りへの支援を進めていきます。活動者にインタビュー。高木屋地域社協会長の堂前雄一さんは、若い人や外国籍の人、地域のいろいろな人が今日通りすがりに見たこの取り組みを通じて、自分たちの町に関心を持って、自ら町をきれいにする意識を持ってもらえたら嬉しいです、と活動を振り返りました。高木屋連合振興協会会長の塚本哲三さんは、今日は地域の幅広い業種の方の協力によって実施することができました。今後もこの異業種のコミュニケーションを大切に、つながりの輪を広げていきたいと考えています。この取り組みを通して、地域の活動を知るきっかけになり、高木屋地域に限ることなく、西区全体の取り組みにつながってほしいです、と今後の展望を語りました。6、この花区、第1回地域のあれこれ話しましょう。居場所づくりや見守り活動などの地域福祉活動の推進にあたっては、地域役員、民生委員、児童委員、活動者と区社協などの関係者が一堂に集まり、地域の現状、課題や活動から見えてきたことを振り返り、これからを考える話し合いの場を作っていくことが大切です。各区において、住民座談会、地域住民と福祉専門職による定期的な連絡会、小地域福祉活動計画の策定、推進など、様々な形での話し合いの場が開催されています。今回は、この花区社協が開催した第1回地域のあれこれ話しましょう。こんなところあったら、できたらええな、について紹介します。地域資源の必要性を説明。この花区社協は3月3日午後2時から3時30分、 木の花区民一級ホールで第1回地域のあれこれ話しましょうを開催しました。当日は地域団体の会長や民生委員、児童委員、食事サービスやふれあい喫茶などの活動者及び参加者などが集まりました。この取り組みは地域住民と福祉専門職が話し合いの場を持つことで、区内の魅力や足りないところを探し、どのような資源があれば高齢になっても生き生きと自分らしく生活できるか、自分ができることは何かを考える機会として協議体に位置づけ企画しました。第1部では区社協の久保夏美第1層生活支援コーディネーターから、高齢者を取り巻く日本の現状と地域資源の必要性と題して、日本の高齢化率の現状や地域における一人暮らしの高齢者の増加、担い手不足などの地域課題から、地域資源、有形無形を問わず地域内の人々の生活に欠かせないものの活用や創出が必要とされていることを説明しました。また地域資源の活用創出をしていくにあたって、生活支援コーディネーターの役割が求められていることを話し、実際に地域で実践した事例を結果に至るまでの過程も合わせて報告し、事業について伝えました。自由に意見を出し合い、あったらいいなを考える。第2部では全員で自己紹介をした後にグループワークを行いました。グループワークでは、地域内にあったらいいな、できたらいいなと思うことを話し合おうと、あったらいいな、できたらいいなを実現するための方法を考えようの2つをテーマとして話し合いました。模造紙と付箋を使って、各グループで意見を出し合い、1、ホワイ、なぜ必要か、2、フー、誰が、3、ウェア、どこで、4、ワット、何を、5、ハウ、どのように、6、ハウマッチ、必要な経費などの枠組みに沿って活発な意見交換ができる機会となりました。グループワークでは、必要な経費や誰が誰に声をかけていくかなどは思いつかずですが、近くにスーパーがないところでは、スーパーの送迎車があるといいなと思います。つながりづくりや外出するきっかけづくりが必要であるため、子どもから高齢者まで世代を問わず誰でも集まれる居場所づくりとして、各地域の集会所を無料で開放して、喫茶や体を動かす取り組みができればと思います。お金はかからないように考え、クラウドファンディングなどで寄付を募ります。男性の居場所づくりとして、学校の庭園のお手伝いや、他の区で開いた65歳以上限定の野球チームや、男性だけで運営する喫茶があればと思います。会費を集めれば運営していけるのではないかと考えます、などの発表がありました。第1回地域のあれこれ話しましょう。こんなところあったら、できたらええな。1、地域内にあったらいいな、できたらいいなと思うことを話し合おう。場所、リハビリ施設、認知症の施設、運動、コロナ以降、家の中にとどまる人が多い、体を動かす、コミュニティ、人との触れ合いの場を増やす、交流の場を増やす、高齢者が多いので、世代間交流、シニア食堂、銭湯の開放日をコミュニティ集会とする。2、あったらいいな、できたらいいなを実現するための方法を考えよう。コミュニティ、ホワイ、外出するきっかけ、フー、子どもから高齢者まで幅広く、ウェア、各地域の集会所を無料で開放できれば、ワット、喫茶、体を動かすこと、ハウ、手を挙げてくれるグループがあれば、ハウマッチ、お金がかからないことを考える、寄付を募る、クラウドファンディング。
7、支社協、令和7年度の事業計画及び予算などを承認、 支社協理事会評議委員会。支社協では3月13日に理事会を、3月21日に評議委員会を開催しました。定款の一部変更案、令和7年度事業計画及び予算案について審議され、原案通り承認されました。理事会では諸規則などの新設及び一部改正案、評議委員会の開催案についても審議され、いずれも原案通り承認されました。令和7年度事業計画では、令和6年度からの3カ年計画である第3期大阪市地域福祉活動推進計画に基づき、参加支援の取り組み推進に重点を置き、住民一人一人の社会参加に向けた支援が広がるよう、具体的な支援事例や実践上のポイントを整理、分析、発信していきます。また、コロナ禍における生活福祉資金特例貸付の償還免除者や、償還が困難あるいは未応答状態の借り受け人などを対象として、各区社会福祉協議会を通じて状況を確認し、必要な支援や手続きにつなげることができるよう、フォローアップ支援事業を拡充していきます。合わせて、能登半島地震の被災地支援に関わった経験などを生かし、支社協の災害対応力をさらに向上させるとともに、福祉に関わる情報発信及び専門的人材の養成、ボランティア、市民活動の推進、青年貢献制度などの権利擁護、地域子ども支援ネットワーク事業など、全市的に担っている取り組みについてもより効果的に実施できるよう充実していきます。令和7年度事業計画、1、組織基盤の強化、2、第3期大阪市地域福祉活動推進計画の推進、3、地域福祉の推進と包括的支援体制の充実に向けた区社協への支援強化、4、多様な主体・資源がつながる地域福祉活動の推進、5、地域福祉を支える人材育成の強化、6、暮らしの相談支援の充実、7、暮らしの安心を支える権利擁護の推進、8、災害に備えた平時からの取り組み及び被災地支援、9、介護保険・要介護認定調査、障害支援区分認定調査事業の実施、10、福祉関係機関・団体との連携と協働。詳細はホームページに掲載しています。QR コードがあります。第3期大阪市地域福祉活動推進計画、令和6年度1年目の取り組みを報告。大阪市地域福祉活動推進委員会。支社協は3月4日に第51回大阪市地域福祉活動推進委員会を開催しました。同委員会は区社協や民生委員、児童委員の代表者のほか、地域福祉活動やボランティア、市民活動、社会福祉施設、企業などの関係者、学識経験者など11人の委員で構成しています。支社協では同委員会の意見を踏まえ、令和6年3月に策定した第3期大阪市地域福祉活動推進計画、令和6年から8年度、略称第3期推進計画を推進していくにあたり、改めて推進計画の趣旨、支社協による計画策定と市・区社協活動との関係、市・区社協が計画に基づく事業展開を具体化した実行計画と数値による共通評価指標について説明しました。実行計画は市・区社協において作成するもので、計画の項目ごとに現状、 課題、中期目標、単年度目標、具体的な取り組みをまとめたものです。令和6年度1年目の実行計画を通じた市・区社協における取り組みについて報告した後、委員による意見交換を実施しました。委員からは、計画に挙げている取り組みの評価のあり方のほか、子どもの不登校問題がある中、家や学校とは別の第三の子どもの居場所の必要性が求められているなどについて意見が交わされました。次に、参加支援の推進に向けた取り組みとして、区社協の相談支援の取り組みを集約し、まとめている相談支援からの参加支援の手引きの作成状況について中間報告しました。委員からは、参加支援のイメージ図を作成し、整理したことで、参加支援のイメージができ、支援の状況や支援者の立ち位置が整理できるとの意見をいただきました。参加支援の場を支える担い手不足や固定化などに課題を感じていると意見もあり、地域づくりについても一体的に進めていく必要があることを確認しました。また、委員からは、第三期推進計画を様々な機会を通じて広く周知し、連携、協力を求めていく必要があるとの意見もあり、第三期推進計画の概要版を作成しました。今後も概要版を活用して計画を周知し、地域福祉活動を推進していきます。QR コードがあります。皆様の善意を社会福祉の発展に、善意銀行一般寄付、支社協ではご寄付を社会福祉施設や団体による事業へ払い出しを行ったり、助成金として活用する善意銀行と支社協のさまざまな事業に活用する一般寄付をお受けしており、地域福祉の推進などに役立てています。善意銀行では令和7年2月27日に株式会社 KSK から車椅子25台、3月27日に大阪のり協同組合から車椅子10台、4月5日に本願寺津村別院北御堂から北御堂花祭りコンサートの招待の物品予託によるご寄贈をいただきました。また、介護予防ポイント事業活動者有志から1万3000円の金銭予託によるご寄贈をいただきました。寄付された北御堂花祭りコンサートは、地域子ども支援ネットワークを通して参加者を募り参加させていただきました。車椅子は大阪市障害児・障害者施設連絡協議会及び大阪市老人福祉施設連盟を通じて市内の社会福祉施設において有効に活用させていただいています。一般寄付では10月29日に日本生命労働組合からハッピーサポートギフト券10万円、3月28日にリタチャリティーゴルフクラブ一般社団法人 SDGs ソーシャルデザイン協会から25万円のご寄贈をいただきました。寄付されたハッピーサポートギフト券は福祉用具の購入に使用し有効に活用させていただいています。令和6年10月29日から令和7年3月31日、予託団体名、予託内容、払い出し先の順に読みます。日本生命労働組合、ハッピーサポートギフト券10万円、株式会社 KSK 車椅子25台、大阪市障害児・障害者施設連絡協議会、大阪のり協同組合、車椅子10台、大阪市老人福祉施設連盟、本願寺津村別院北御堂、北御堂花祭りコンサート招待、地域子ども支援ネットワーク、 介護予防ポイント事業活動者融資13,000円、地域福祉の推進にかかる事業、リタチャリティーゴルフクラブ25万円、地域子ども支援ネットワーク。
8、全国キャンペーン孤独・孤立対策強化月間。もう一人で悩まない、みんなで支え合う社会へ。5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立の問題が広がり、社会全体での解決に向けた取り組みが求められている中、国の孤独・孤立対策官民プラットフォームを中心に、孤独・孤立についての理解・意識や機運を社会全体で高めていくため、毎年5月を強化月間として集中的に取り組みを呼びかけることとなりました。市・区社協では身近な地域における見守り活動や居場所づくり、各種相談支援事業を通して孤独・孤立の予防や解消に向けた取り組みを進めています。市・区社協としてもこの取り組みに賛同し、強化月間を契機として孤独・孤立対策の取り組みを一層推進していきます。孤独・孤立対策官民連携プラットフォームのロゴマークがあります。 9. 風を読む。技術だけではない未来を作る力。大阪公立大学大学院生活科学研究科准教授田中博美。4月13日、大阪・関西万博が開幕した。1970年、大阪万博のテーマは、人類の進歩と調和だったが、今回は、命輝く未来社会のデザインが掲げられている。シンボルである大屋根リングを設計した建築家の藤本壮介氏は、丸いリングの先に空が広がるデザインについて、テクノロジーや情報社会の外側にある広がりの素晴らしさにこそ未来があるのではないかと思った、と語っている。共同通信大阪支社のインタビュー。リングの中心にはパビリオンではなく、静けさの森が配置されており、そこには、中心は人間ではなく自然というメッセージも込められているという。私が学生時代に留学していたスウェーデンはどんなパビリオンを出展したのだろう。調べてみると、北欧5カ国の共同館としてエネルギー転換や子育て支援、税の再分配などの取り組みを発信するそうだ。共同館代表は5人の政府代表のうち3人が女性であることは、北欧社会のリアルであり特別な配慮ではない。万博では若い来場者を対象にした意見交換会を開き、日本社会にもヒントになるようなジェンダー平等のモデルを示すとコメントしている。日本経済新聞4月9日地方経済面関西経済。人間が協力して作り上げていく価値観にこそ未来があるという姿勢に北欧らしさを感じる。残念ながらテレビ報道などではこうした側面はあまり取り上げられていない。最先端技術や運営の話題に注目が集まる一方で、命輝く未来とはどんな社会なのか、どんな価値観や協力の在り方が必要なのか、そんな問いにも目を向けてみたい。未来の社会について少し立ち止まって考える。万博が多くの人にとってそんなきっかけになればと思う。10. 4月から新たな職員が仲間に加わりました。 愛される職員を目指して誠心誠意頑張りますのでよろしくお願いします。新職員の集合写真があります。5月12日、民生委員・児童委員の日。支え合う住みよい社会・地域から。民生委員・児童委員は困った時の身近な相談相手として、地域の方々の生活に寄り添い、笑顔・安全・安心のためにそれぞれの地域において関係機関とも連携し、見守り活動などさまざまな取り組みを行っています。全国民生委員・児童委員連合会は5月12日から18日を民生委員・児童委員の日活動強化週間として、全国23万人の民生委員・児童委員が一斉にさまざまな PR 活動などを展開することにより、地域住民や関係団体などにその活動や存在について一層の理解促進を図り、委員活動の充実につなげていくことを目指しています。市内各区民生委員・児童委員協議会においても、上り旗や懸垂幕の掲出、 PR グッズの配布、ポスター掲示などの啓発活動を行っています。12、大阪の社会福祉は5月号から全面カラーで発行しています。大阪の社会福祉読者の皆様、いつもご愛読いただいておりまして、誠にありがとうございます。大阪の社会福祉は昭和25年に創刊以来、月刊誌として定期発行しており、市民や社会福祉関係者など、幅広い読者をターゲットに、福祉に関するさまざまな情報、各区、地域における地域福祉推進の身近な取り組みなど、福祉を身近に感じていただけるような内容をタイムリーにお伝えしています。大阪の社会福祉3月号8面でも掲載しましたが、取材対象、活動団体の活動の様子などがより伝わるよう、効果的に発信することを目的として、令和7年5月号から全面カラーで発行しています。また、発行頻度を2ヶ月に1回、期数月発行とし、これまで8ページ、8月と1月は12ページ、から12ページに変更しています。引き続きご愛読いただきますようよろしくお願いいたします。変更前、冊色、二色刷り、発行頻度、毎月、年12回、ページ数8ページ、8月と1月は12ページ。変更後、冊色、四色刷り、全面カラー、発行頻度2ヶ月に1回、期数月の年6回、ページ数12ページ。
以上で声の情報、大阪の社会福祉839号を終わります。発行、社会福祉法人、大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021、大阪市天王寺区東神津町 12-10、 大阪市立社会福祉センター内、電話 06-6765-5601、 ファックス 06-6765-5605、 ホームページアドレス http://www.osaka-sishako.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、 大阪市東住吉区田辺 2-10-18 爽やかセンター内、電話 06-6622-6611、 ファックス 06-6622-8611 8973、ホームページアドレス http://sawayaka-c.ne.jp/ までお願いします。音声訳、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会。今月の担当は田村由紀子、合田のり子、山野雅子、上田恒子、和田美代子でした。この後には何も録音してありません。